秀幸の麦わら帽子。
はい、皆さんこんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、このようなハスキーボイスではございますが、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方は24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、随分ね、雨が長いこと降らなくって、まあ、空気が乾燥して畑が乾いて、なんか砂漠状態で、昨日雨前はかなり風が吹きましてね、砂嵐のような、まあ、自動車道でね、事故があったりとか、まあ、すごいことになってましたけど、なんか、砂漠化が進んでるんではないかなと、ちょっとそんな不安も、ちらっと呼び入れましたけどね。まあ、そんな中もですね、まあ、農作業も順調に進みまして、野菜ももちもちこう仕上がってくるかな、というところではございます。今月の25、26日にはですね、帯広市の稲田町にございます、松屋パンさん、無業店。まあ、こちらがですね、開店以来10年目を迎えるということで、祝10周年ということで、開店と同時にですね、雪栽培の産直会、まあ、これを10年間やらせていただいているんですが、この25日、26日の2日間、雪栽培のサラダをですね、無料でお配りしようかという企画で、用意をしております。11時スタートで、なくなり次第終了と。一応前100食と言いながら、だいたいいつも2、300食仕込んでしまうんですけどね。なくなってたらごめんなさいというところですが、まあそういう企画でね、やりたいと思いますね。お近くの方、まあ遠くの方でもね、ぜひこう無料と、いらしていただければ嬉しいなというふうに思います。まあここ最近ですね、まあ SNS、特にまあ Facebook なんかそうなんですけど、いろんな記事を見てますとね、まあ、新聞、テレビでは絶対報道しないような内容のことが時折こう出てくるんですね。まあ、本当かどうかっていうのはね、こう、なんとも言えないところですが、どうも隠匿されてるようなね、そういうニュースがちょいちょいこう読み取れることがあるんですが、あるいはですね、一生懸命頑張ってるんだけども、あまりよく思われてない方、例えば政治家だったら山本太郎さんとかね、まあそういう方がこう街頭で演説されてる様子とかですね、まあそういうこと、まあ既得な方がおられまして、その街頭演説の、いいところ、サビの部分をですね、書き下ろして記事にして出されたり、非常にありがたいことをされてるんですが、どういう部分かって言いますと、非常にこう、どぎもえぐるようなやじが飛んでですね、それに対してこう山本太郎さんは真摯にこう向き合って、 意見があるなら手を挙げてお願いしますということで、マイクをわざわざ渡してですね、ちゃんとこう向き合ってやったりとかですね、いや、素晴らしいやん。こういうことはやっぱりね、こう新聞とかこう書いてほしいやんというふうに思いますが。あとはですね、私のあります愛国庁、まあ日本全国そうなんですけれども、小学校、中学校でですね、コミュニティスクールという、なんていうかな、制度が、まあ、導入されるということで、今年の10月から、まあ、導入ということで、法律で決まりました、そういう制度になりますという説明なんですが、非常に多くの方が説明会に来られまして、教育委員会の方が説明されるんですが、なんか やらされ感が強いような説明で腑に落ちなかったですね。まあ、2、3質問させてもらったんですが、その、こう、答弁も、こういう答弁するのというような感じがね、ちょっとこう取れたりして残念なことがございましたけども、まあ、子供たちのね、生活とか教育とか、まあ、学ぶべきこと、まあ、それも、それをですね、地域ここ一丸となってやっていきましょうという制度なので、まあ、ぜひ、いいようにね、こう活用して運用できればな、というふうに思っております。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。今日は、スタンプ菜の花とダギというね、おしゃれなスタンプつけていただきました。読ませていただきます。ネギ1本40円の真相に迫る。いい見出しですながらね。なかなか興味深いテーマでした。確かに気持ち悪いほどに同じサイズに統一されているネギ。100% ある天からの実りをわざわざ規格サイズに押し込み、カットして販売。食べれるところをゴミへ。なんて無駄なこと。時代に逆行してそう思うのは私だけ。クエスチョン。大根や人参の葉などは邪魔だから必要ないと。よく聞きますが、一目全体。感謝の心で、素材を丸ごと利用したいものです。猫ちゃん、その後、どうしていますか？これ、書いていただきました。ありがとうございます。まあ、非常にね、こう、規格に沿えるっていうのは、無駄な部分を廃棄して、それがぶどまりとなって、そのぶどまりの損益の分、これを消費者がお金を払って負担してるということなんですね。まあ、関西人はケチってよく言われますけど、もったいない。そんなためにお金を払いたくないというのは正直なところだと思うんですよね。で、あと、まあ、葉っぱが邪魔とかって言いますけど、人参大根は葉っぱつけとくと、しなびるの早いんですね。で、物流、流通させたり、売り場のスペースの問題とかで葉っぱついてると邪魔なんですね。結局は売る人の、都合ということになるわけですね。まあ、これが町の八百屋さんだったら、猫は猫、葉っぱは葉っぱで分けてこう置いとけばですね、いや、ユースも手やって、みたいな感じで、こう、やったら、それはそれで素晴らしいなと思うんですが、まあ、なかなかそうはね、ならないというのが、この現状でございますね。まあ、みんなで考えて、みんなでこうね、そういう運動をすれば、これはまあ、早々にこう変わっていくことだろうというふうに思いますが、そう思わせないのが仕掛ける側のテクニックと。いうことで、しのぎを削っているという部分だと思います。それでは今日の1曲目、お届けしたいと思います。こちら。 一曲目ビートルズ聴いていただきました。この帯広にですね、第六中学校というのがございまして、まあ少子化ということでね、非常に新しい中学校だったんですが、まあ校舎がですね、統廃合になりまして、今はコミュニティセンターのようにですね、プラザ60という、ものに姿を変えております。で、そこに体育館がございまして、それを撤去して、体育館の跡地で家庭菜園をやろうというプロジェクトが生まれました。これが8年前なんですが、今年で第8期に入りました。で、当初ですね、この、家庭菜園のプロジェクト、健康菜園6中というタイトルなんですが、講師がですね、3人おりまして、幕別町の森茂樹さん、それから私、同じく愛国町の小原拓さん。なんということでしょうという感じなんですが、3人とも自然栽培だったんですね。で、まあ勇気でやろうということでスタートはしたんですが、自然栽培でやるということになりまして、それで、第8期を迎えております。まあ当初はですね、その、6中の、この、健康菜園6中でですね、こういろんなものを栽培してますと、家庭菜園で腕に覚えのある方、あるいは農業経験者の方がですね、まあ年配の方なんですけども、時折こう来られるんですね。まあ割と頻繁に来られてましたけど、で、運営管理者が、広小路由衣の本間達夫さんなんですけども、こんなことやってたらいかんぞということで、こういろいろこう言われるんですね。で、これは自然栽培なんです。これこういうやり方で、やろうとしてますということをこう説明されるとですね、まあ、そういう難しい話はもうわからんなということで、まあ、来られなくなったりということが、まあ、あったそうですが、まあ、それから8年も経ちますとですね、まあ、世間では自然栽培というタイトルが、まあ、割とこう、よくね、耳にすることがあるかなというふうに思いますね。まあ、一番そのきっかけになったのが、奇跡のリンゴのタイトルで有名な木村明憲さん。NHK のなんかの番組でこう取り上げられて、まあ、リンゴがですね、自然栽培で、可能なんだということで、皆さんがこう注目されたという一件。それから、これは確か映画にもなったと思いますね。私はちょっとこう見てなかったんですけど、まあそういうことでですね、自然栽培というタイトルが割とこう、耳慣れた言葉になってきてるのかなというふうに、まあ、思うんですが、先日、第8期の第1回目の、定例会ございまして、今期エントリーされた方がですね、たくさん来られました。で、まあ、自己紹介がてらですね、いろんなお話をしながら、まあ、自然栽培の話とかをね、こうさせていただいたんですが、中にはですね、この健康菜園6中が自然栽培だということを知らずに来られた方がおられまして、まあ、ご夫婦で来られたんですけども、ご主人が農業経験者なんですね。で、多分、自然栽培の話を聞かれたの、詳しく聞かれたのは初めてじゃないかなと いうふうに思ってですね、逆にこちらが緊張してしまったというような感じでちょっとございました。で、いつもなら、そこまで説明しないということがあるんですが、まあ、土壌のですね、岩流構造のことをですね、ちょっと詳しくこう説明させてもらったんですけど、今年3年目の方かな、いや、すっごいよくわかるとかって言われて、こう、感心されてましたけどね。まあ、そんなことがございまして、また今年もですね、健康再編の普通、第8期が始まっております。まあ、瀬戸さん方はですね、もう芋巻きが終わったということですが、これから豆巻きをやって、いろんな野菜なり物、葉っぱ物、こういうのを、巻いたり植えたり、こうしていく予定でございます。で、まあ、真の目的はですね、こう自然栽培がどういうものか、自然というものはどういうものか、人間の体にとって健康にとって一体どういうことなんだということを、まあ、ぜひともこう理解していただきたいなと。まあ、これは、今現在の現状、医療、がん、まあ、すべてのことにこう通じることというふうにこう捉えておりますんで。まあ、皆さん、こうね、自然栽培を通じて、こう自然とは、人間の体、健康とは、食とは、医療とは、っていうところを、まあ、ぜひね、まあ、触れてもらえればな、というふうに思いますね。あと、まあ、ちょっと、私が、気にしてるのはですね、この健康菜園6中、自然栽培であってもですね、そこそこの収穫量があって、家にこうがっぽり持って帰れるという部分もちょっとこう演出したいなというふうに考えておりますね。まあ、毎月ですね、第2土曜日、午前10時半から、まあ、補助をやって、座学をやって、ランチ会をやって、解散ということでやっております。どなたでもご参加できますね。エントリーされなくてもこう来ていただけると。いうことになっておりますんで、ちょっとこう、興味あるかなという方はですね、ぜひこう、覗いていただければな、というふうに思います。それでは今日の2曲目、お届けしたいと思います。こちら。 ブルース・スプリングスティーンでベターデイズ聴いていただきました。まあよく言われるのがですね、カッコを鳴いたら豆を巻けということが言われております。まあこの場合豆っていうのは、まあ小豆のことだと思うんですけどね、大豆は少し早くても大丈夫というふうに言われておりますが、まあこれはですね、霜が来るか来ないかということだと思うんですよね。で、まあ、十勝の場合ですね、霜の危険は、一応6月の5日最終、それから早霜が9月の末、っていうふうに考えると、3ヶ月か4ヶ月ぐらいしかないんですね。まともにこう、霜のない時期。まあ、よく霜って言いますけども、非常にこう、農家にとっては恐ろしいものでですね、ほんの一瞬で、明け方の一瞬でですね、例えばジャガイモ、こんだけ茂ってるのに霜、強霜が来たら、全部なくなっちゃうんですね。まあ、芋の場合またこう生えてくるからまあいいんですけど、この豆、小豆とかだったらもう、手も当てられるなということになるんですが、豆をまきました。過去泣いてなかったんですけどね。で、毎年そうなんですけども、豆の種豆を落とす精度、これを上げる努力をしております。まあ、機械、使う機械がですね、非常にこう、旧式な機械で、簡単にこなれた土でなければ、この機械はうまく動かないですね。で、まあ、改造し、せずに、まあ、騙し騙しなんとかということで、まあ、自然栽培に無理くりこう合わせて、まあ、やってたんですが、今年はちょっと思い立ちまして、改造しようかということで、機械屋さんに相談をしたら、いや、できますよ、ということで言われてですね、まあ、5月の15日までに仕上げるような段取りでということでお願いしたんですが、結局ダメで、例年のまま、作業突入したんですね。で、ただ、まあ、その、旧式の機械がですね、適合するような畑の作り方というのがあるんですが、自然栽培っていうのは、できるだけ耕さないことなので、種をきれいにまこうと思えば、こなれた土でないとうまく落ちていかないですね。だから、その地上の部分に盛り上げた山のような部分、これだけをこなれさせて、で、地表から下は触らないというようなやり方でこうやるんですが、なかなかね、こう差し加減が難しいんですね。ただまあ今年は、そこそこまあうまくこなれたかなということで、まあいい感じにまあ仕上がったわけですね。で、だいたい 1.5 ヘクタールぐらい、まあ豆をまいたんですが、まあ昨年、いろんなこう試験をやりながらですね、光合成細菌の使い方。まあ、これでですね、虫の被害も非常にこう減りました。それからまあ別の試験でですね、非常にこう生育の良いのが認められたということで、今年はこの光合成細菌、これを、まあ、愛国の補助でですね、20トン近く作るかなということで準備をしております。まあ、かなり大量にこう散布できるかなと。ということで、まあ、段取りしてるんですけどね。まあ、これで、豆がどのようにこう反応してくれるかな、ということで、こう、ちょっと楽しみにしております。 まあ、あんまり、そのね、収穫量、収穫量っていうことで、まあ、気にすることもないんですが、例えば自然栽培これからやってみようかなという方への、こう、メッセージというかね、メッセージ性がこう強いのは、やはり、難評取れたというのが結構強いと思うんですよね。その昔、自然栽培の創始者と言われる、福岡正郎さん。お米がですね、日本の全国平均が10俵なんですね。それを15俵取ったということの記述がございまして、まあ、ちょっとこう、ご説的な内容なんですが、やはりこう、聞く人が聞くと、え、ほんまかそれは、ということで、かなりこう、興味を引くということがあるので、まあ、ちょっとこう、そういうところもね、意識しながらやってみようかな、というふうに思っておりますね。まあ、今シーズン、まあ、どのようになるかね、これから非常にこう、楽しみだな、というふうに思っております。それでは、曲の方行きたいと思います。こちら。キャリー・サイモンで、うつろな、はい、聞いていただきました。ちょっと懐かしい感じですね。まあ、今年に入ってからの話なんですが、1月の末とですね、5月の15日、もうすでに2回ですね、JICA の方が、来られました。来ていただいたというかね。これ、アテンドされたのが、JICA の本体ではなくて、で、アテンドする会社の方なんですね。菅さんという方なんですが、その方がですね、たまたまというか、奥様が、先ほど言いました、麦音、松屋パンの日永町にある麦音店、こちらの産直会に、野菜を買いに来られてですね、その、JICA の方がこう見学とかそういうことってお願いできるんでしょうかと。いうことを言われたんですね。で、まあ、私も、そういうこと非常にこう好きなので、いや、もう、ぜひお願いします、みたいな話で、こう、話がどんどん拍子に決まってですね、1月でと5月の15日、2回、来ていただきました。まあ、1月の末はですね、アジアの方とアフリカの方だったんですね。で、自然栽培の話をということで、させていただいたんですが、まあ、その時に、JICA の研修員さん13名来られたんですね。で、マスター福岡 という方、知ってますかという唐突な質問をしましたら、その中の3名の方が手を挙げてですね、マスター福岡を知ってると言われたんですね。で、逆に、日本のスタッフの方が驚かれて、誰ですかみたいな話になって、結構ね、面白い展開になったんですよね。で、そんなこともあって、5月の15日は、旧ソ連領の方たちが16名来られました。キルギス、カザフスタン、それから、ウズベキスタンでしょ。ちょっとあんま覚えてないんですけど、トルコの方も、トルコじゃない、モンゴルの方もおられましたね。まあ、旧、ソ連領の方たちが来られました。で、うちに来られる前にですね、マスター福岡、福岡正信さんのビデオを見て勉強してから来たということで、ものすごい熱心な話聞かれるんですね。ほぼ全員が、こう、メモを取られるんですが、私話しながら横におられた方の、こう、ノートとかこう見てたらびっしり書いてあるんですね。そんなことあるのかなというぐらい、驚いたんですが、まあ、今回来られた方たちはですね、91年ソ連が崩壊してから、物のない国になったんですね。物資のない国。で、食料自給もままならんと。今まで化学肥料が豊富になったということらしいですけど、肥料も買えないんだと。農薬も買えないんだということで、オーガニックでやるしかないと。ちょっとなんかキューバと似てますよねっていう話をしたんですが、いや、キューバほど恵まれてませんということを、都合さんは言われてました。で、自然栽培に非常にこう興味を持たれていてですね、もう質問がすごいですね。まあ、概論のところは、もう皆さん理解されてる様子だったんですけど、実際の圃場の作り方のところで、圃場に行って、こういう圃場の畑の作り方をするんですという話をしたんですが、もう質問もすごくって、なかなかそこからこう動けないような状態で、盛り上がりすぎたかなという感じもございました。で、座学のところで私が一番伝えたかったのは、我が国は戦前ですね、お米で自給をした。国自体が自給できてたんだ。それから、マグガバンレポートというね、有名な、病気の原因を探ったレポートの結果、くくり。それで、世界で最も素晴らしい食事は、我が国の元禄時代以前の食事であるという結論が出てるんですね。ということはですよ、自給ができて、世界で最も素晴らしい模範となる食事をしていた国なんですよ。戦争が終わった後、ケミカルの投入、その他諸々の自給の崩壊によって、医療費、国民の支払う医療費がですね、国家予算の半分を超える。バックアップ超えてないか、ほぼ半分。それから国民の半数以上が癌を発症する。他にもいろんな病気が出る。そういうこうね、現状に変わってきた。っていう話をしました。これの原因と結果。で、あなた方の国はですね、まあ、こういうことにはぜひならないように、こう、自然のを理解してくださいという話をこう結構厚くしたんですね。で、後日、坪井さんから、まあ、たまたまお会いしてですね、こう聞いたら、皆さんの意思は全てそっちに向いたというんですね。で、これほど嬉しいことはないなということで、まあ、ちょっとこう、小躍りしたい、そんな感じでしたね。まあ、通訳さんを介してですね、ロシア語でそういう話をされて、まあ、よくそこまでね、ご理解していただけたらということで、まあ、嬉しい限りでございました。まあ、そんなことがあったという話でございました。それでは曲いきたいと思います。こちら。 ルービーブラザーズでノーバディ聴いていただきました。まあ、有機栽培、オーガニックでですね、難易度の高い作物。まあ、まず一番最初に挙げられるのが人参なんですね。で、これは、人参っていうのは人前らと書いてですね、セリ科っていう科なんですが、発芽して最初の双葉が非常に小さいんですよね。で、本葉が開いても、もう、これ、本葉開いてんのっていうぐらい小さいですね。で、本葉が4枚とか5枚、6枚になってもですね、まあ非常にこう、華奢で小さいということで、草の方が早くって草に埋もっちゃうんですね。で、草取りをですね、初期の段階で1回、中期で1回、それから後期で1回、だいたい3回ぐらいやらないと収穫までいかないですね。で、オーガニックの場合は、手で取るしかないんですね。まあ、大きなところは機械でね、カルシとかクリーナーかけていきますけど、株元。これほんと大変なんですよ。人参が一緒にこう抜けてこないように、人参を抑えながら周りの草を抜くんですからね。で、これは、穴開きの黒マルチを使っても、この穴の部分からですね、これどもかっていうぐらい生えてくるんで、かなり大変な作業なんですね。で、とてもこう、一人二人でできる作業でもないですし、必ずまあ雇用しないと無理だというようなこともありまして、1ヘクタールとかですね、それぐらいやるとなるとですね、よほどの覚悟がなければできないと。まあお金のね、算段できないとなかなか難しいなということが言われております。まあ同じく玉ねぎもですね、かなり大変な作業でですね、やはり草取りっていうことが、あるんですね。で、その割には、オーガニックの人参玉ねぎがそんなに高額で取引されるのかっていうと、意外と意外そうでもないんですね。結構こう報われない仕事ということで、よほど、その気持ちというか、そうめんがしっかりした方でなければ、オーガニックで人参玉ねぎはなかなか作ることができないんじゃないかということが言われております。まあ私が尊敬するお二人の、大先生も、人参玉ねぎはやられておられました。その内容の話もよく聞いております。とてもじゃないですけど、普通の方、あるいは私のような人間は無理かなというふうに思っておりました。まあほんの少しのね、家庭菜園の何倍とかそれぐらいならまあいけるのかもしれないですけどね。なかなかこう、やる度胸がないというところが、まあ、正直なところでございます。で、まあ、昨年からこう、いろいろね、試験をやっておりまして、光合成細菌の菌液を使うやり方、まあ、ニンニクで成功しました。今年は反復で試験をやってます。それに、付随して、人参とか葉物も、並行してね、試験をこうやってるんですが、多分いけるんじゃないかということが見えてきております。要は、それほど草が生えない。で、作物もほどほどに成長する。まあ、草取りやるんであれば、まあ、可能な程度の草の生え方ですね。で、これは、非常にこう画期的なことかなと。いうふうにこう自分では捉えております。まあ、途中経過ではありますけどね、人参はほぼ完成したかなという感じでございます。で、玉ねぎは、まあ今試験中なんですが、昨日まあ雨が降るということだったので、それに間に合わすためにですね、畑をそれ用にこう作り変えまして、成長して種まきをやりました。ですね、種まいたのがどれくらいだったかな ?2400 メーターだったかな、結構やりましたね。まあそんなんで、ちょっとこう、また今年もね、楽しみが一つかなというふうに思っております。まあこれが完成すればですね、家庭菜園であっても、営業用の畑であっても、そこそこ確保できるんじゃないかなというふうに思いますね。 まあ、気持ちはもうすでに完成したという気持ちでね、こう向き合ってやっていければなというふうに思っております。じゃあ、それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、イーグルスで、アウト・オブ・コントロール、聞いていただきました。まあ、先日ですね、まあ、愛国神社のね、環境整備の話を役員さんとこうしてたんですが、まあ、それぞれ他にもですね、こう、環境整備の仕事というか、出席、公務を求められる方たちだったんですね。で、それぞれこう苦労話をこうされてるんですが、その中に芝生に生えたタンポポの話をされるんですね。で、以前はですね、愛国町にもパークゴルフ場がございまして、最初は住民の方たちも、なんとかね、除草剤なしでやりたいよね、ということを願っておられたようでした。で、一面タンポポなんですね。パークゴルフ場の芝生の、コース上にですね、タンポポだらけになって、で、当初ですね、老人会にこの除去作業を依頼したんですね。多くの方がご出席されてですね、もう、すごい時間をかけて、一本一本、手抜き、されてですね、タンポポ駆除したんですね。ところがですね、タンポポの繁殖力って半端じゃなくって、老人会の方たちもリタイアされちゃったんですね。で、それ以降を、薬剤を散布するようになったということなんですが、普通の除草剤ではなかなかタンポポは駆除できないということを、それぞれの方の話をされていてですね、 この薬剤とこの薬剤をこれだけの割合でってすごいこう微妙な数値こう言われてたんですが、これを少しでも超えると芝が焼けるということを言われてました。で、それぐらいのものをかけなければタンポポは駆除できないという話になったんですね。で、まあ、この話には二面性があってですね、まあ、環境整備の管理する側、実務執行する側はですね、いかにこのタンポポ、今日はその公園とかですね、フィールド芝生をきれいにするかということで、タンポポ駆除しなければいけない。で、人でやるにしても、これ、例えばですね、雇用してやると、とてつもない予算が必要になってしまう。っていうことで、まあ他に考えるとしたら薬剤に頼るしかないということで、まあそっちにまあ行くのは当然かなというふうに思います。一人の方はですね、自分で調合した薬剤をですね、タンポポ一株ずつにこう手でかけているということを言われていました。まあもう一方は、農家の方がよく使うね、ブームスプレイヤーというのがあるんですが、それでこう一面、全面散布すると。ということを言われておられました。まあ、どっちもどっちなんですけども、要はですね、芝生をそれだけきれいに管理するためには、これぐらいのものをこれぐらい使わなければできないということが結論なんですね。ということはですよ、きれいな芝生、タンポポのないきれいな芝生に、直に座ってお弁当を食べてる子供たちってどうなのかなというところに行くわけですよ。で、以上、除草剤は、安全ですということが謳われています。で、これもすべて短期急性毒性上安全だということなんですね。まあ、これは、60年代の、ベトナム戦争で枯葉剤を散布した、エージェントオレンジ、エージェントグリーン、エージェントイエロー。まあ、除草剤って3種類しかないんですが、まあ、これを使ってですね、ジャングルを丸裸にした作戦が敢行されてます。まあ、その結果、生まれてきたのがベトチャンドクチャンというふうに言われてますが、これを関連付ける学者さんはほぼおられないというようなことで、関係性はありませんというのが、やった側の言い分なんですね。まあ、結局は、タンポポ死滅するぐらいのものですから、タンポポって結構強いんですけどね。まあ、よろしくないというのは大体こうわかるわけですよ。で、これはどうすりゃいいんだろうなというふうにちょっとこうね、考え込んでしまったんですね。で、昔はどうやってたのかな。やっぱり手で取ってたのかな。それから西洋タンポポ、今みたいな西洋タンポポはそれほどなかったのかなとか、こういろいろ思うんですけど、現状こんな風になってるので、やはりこれは手で取るしかないかなと。じゃあ誰がということになるんですが、有志でやるしかないよねと。まあ、そんな、こう、立案企画実行ってできんのかなとかね、ちょっとこういろいろ思ってしまったんですが、まあ皆さんもですね、綺麗なこう芝生グリーン、これを見られたら、まあちょっとこんなことをね、考えてみてはどうでしょうか。それ考えてどうなのっていう話ですけどね。まあいいか悪いか、考えて何かこう、このままほっとくわけにはいかんよね、という気持ちがね、こう起きてくれば、それはそれでまた次のステップに行けるのかな、というふうにこう思うわけですね。まあ、世間の裏方では、まあ、除草、タンポポを駆除するのに、まあこれぐらいのことをやってるんだと。いうようなね、ことをちょっと知ってもらえたらな、ということで、あえて話をさせていただきました。それでは今日最後の曲になります。こちら。Just a rumor that the 今日もですね、お別れの時間が近づいてまいりました。長いお付き合いいただいて本当にありがとうございます。まあ、これからのね、の作業、大体まあ、夏至までが勝負というふうに私はもう考えております。残すところ、あとまあ、かぼちゃの葉種ぐらいかなと。あとはまあね、定期的にやる葉っぱものだとか、そういうものが半熟。そんな感じでございます。まあ今年がね、これで良い今シーズンになればなというふうに思います。インフォメーションが一つございます。明日の話なんですが、5月の23日木曜日、このウィングでもね、活躍をされておられます。かなえさん、今はずっとね、私のミキサーを、買ってくれてこうやっておりますね。失敗しているのは全て私の責任ということになっておりますが、カナさんのですね、昔話、お話し会がございます。明日5月23日木曜日、帯広市は、永昌寺本堂。永昌寺は西三条南2丁目ですね。西三条通りを南に2丁下っていただきますと、東側にございます。非常に立派なね、永昌寺ですね。こちらの本堂で、素晴らしい、こう、環境、の中でですね、昔話、もうイメージ映像がこう入れてくる、そんな感じで、小さな子供さんにも、非常にこう人気があるということが最近聞こえてきています。エントリーフィーは500円、参加費500円、手作りスイーツ付きとなっております。時間が19時から21時、だいたい7話ぐらい話してるのかな。まあちょっと聞いてみたいなと。いう方が来られました。ぜひ、お運びいただければな、というふうに思います。それではですね、来週はシンプルライフトカチになっておりますね。次の私の麦わら帽子の出番は6月になっちゃいますね。6月の5日になっておりますね。それではまた耳にかかりましょう。さようなら。
君は見つめる眼差しを My friend 愛が届かなくて
めて、そっち決めて。
おはよう。
おはよう。
先生は。
おはよう。
先生は、毎朝やってくる。
おはよう。
月曜から日曜まで、毎朝。
おはよう。
教育情報を毎朝お届け。教育熱心、同心。
電話に電話。そんな、吹っ飛んだ。
入れ歯で入れ歯。
コンドルで食い込んどる。
いつも誰かと笑い合える。一人じゃないって素敵だね。FM ウィング。
ネットでラジオ聞くにはどうしたらいいんですか？
どうも、効率的な繊細ぶり、充実したラジオ生活、キャリアウーマンです。ネットでラジオを聞くには、どうしたらいいかって？
ネットアプリ。
FM ウィングホームページのバナー、ネットアプリでもインターネット放送配信中をクリックして、聞くことができるのよ。
スマートフォンのアプリで簡単に聞くことができるんですね。
ダメな後輩でも大丈夫。さあ、仕事仕事。
お問い合わせは FM ウィングホームページのメッセージフォームから。
FM ウィング、おはよう。こんにちは。さようなら。毎日使う言葉はとってもシンプル。シンプルっていい。シンプルだから伝わるラジオ CM。